める神の御声を聞きましょう。イエス・キリストの十字架の死から3日目の日曜日の出来事、つまり復活の記事を学んでいます。で、今日の朗読箇所はイエス様の弟子たちのことを離れて敵たちのこと、でしかも何か枝葉のことのように言います。実際ここの箇所はさらっとこう読み過ごしてしまう説教もあります。私もなんとなくそんな感じでしたけれども、どうも改めて読んで何かとても大事なことが書かれているというふうに思うようになりましたので、1回の説教を用いてここを学ぶことにいたしました。ここには福音の力が正面からではないですが、まあ、いわば裏面から照らし出されているように見えます。聖書はそれを信じる人はもちろん、信じない人、反対する人の心の思いに深く染み渡る力を持つ。この祭司長たちと長老たちの言葉13節、弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いました。一体これには彼らのどんな思いが込められているのか、これが今日の問題です。その前の部分28章の1節から10節のあらすじはこうでした。その日曜日の朝、2人の女性の弟子たちがイエス様の奔走をするために亡骸に香油を塗って布を丁寧に巻き直すということをしなくてはなりませんから、そのために安置された墓へと行きます。すると突然神の天使が出現し、イエスは復活された、墓は空だ、帰ってこのことを他の弟子たちに告げなさいと言います。二人は恐れながらも大いに喜び、8節、急いで帰ります。その途中復活されたイエスが現れて、まあ、権限とよく言いますが、二人はその足を抱きしめ大いに励まされます。それに続く今日の箇所の内容のあらすじは特に子供として分かりにくい部分はないでしょう。二人の女性弟子が人に着くのとほとんど同時にこんなことが起こります。墓の前での出来事の一部始終を敵たち、まあ、これは祭司長たち、ここには長老たちも含めて書かれていますが、敵たちが墓の見張りのために送った番兵たち、彼らも見ていました。28章の4節、番兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになると彼らがいたことがはっきり書いてあります。直後彼らは祭司長たちのところに帰ってこの出来事を全て報告します。つまり天使が現れたこと、そして天使の言葉も、そして墓が空になっていたことも全部報告します。そこで祭司長たちは相談します。驚いて違いありません。とにかく墓は空、これをそのままにしておきますと自分たちが大変だということをすぐに感じ取って、この誰の身にも明らかな事実にどう対処するか、彼らは知恵を絞ります。そして彼らはイエスの弟子たちが夜中やってきてイエスの亡骸を盗んでいったと言えと命じて番兵たちにお金を渡します。まあ、これが12節から15節の内容ですね。実は彼らは事前にこのことを懸念していたように、27章の63節、祭司長たちとパリサイの人々が ピラトのところに集まってこう言うわけです。かっか人を惑わすあの者がまだ生きていたとき、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりも広く惑わされることになります。ただこの時点で彼らは実際イエス様の復活の予言を信じていたのでしょうか。まあ頭から信じていなかったけれども、弟子たちが取りそうな行動を想定してあらかじめ手を打とうとしたのでしょうか。そして現に心配していたことが起こりました。けれどもとにかく晩兵たちにこんな風に言って対処します。それで15節の後半にこの話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている、まあ、この話というのは晩兵たちが言いふらしたイエスの弟子たちが夜中やってきてイエスの亡骸を盗んでいった、まあ、そういう話のことです。今日の歌詞に書かれているのは事柄としてはこれだけですが、少し掘り下げて考えますと信仰的にいろいろ大切なことが分かってきます。先にも言いました、イエスが生前予告もしていたこの出来事、実際墓が空になって彼らは信じたのか、信じていたのか、信じてはいなかったけれども弟子たちと同じように実際この出来事が起こって予言の言葉と重なってその時信じるに至ったのか、あるいは信じたとしてもこれは自分たちに都合悪いので、つまりこれを認めるとイエスは死に打ち勝った真の救い主と認めることになりますから、とにかく否定しようとしたのか、都合が悪いのでイエスは実際復活したのかどうかどうでもいい、とにかくそんなことはなかったことにしたい、そのために人々に最も説得力ある作り話を考えたのか、いざという時罪人はまず自分の利害を考えるものですから、晩兵たちの報告を聞いて敵たちはまず墓は空という事実、これが庶民の間に広まっては騒動が起こるかもしれない、そうなるとローマ総督の軍が介入してたとえ騒ぎを収めることができても自分たちの支配力が弱くなる、下手すればこれを口実に支配権をローマに取り上げられるとでも思ったでしょう。うまく総督を説得してということは、あなた方晩兵には迷惑かけないというふうに言いますが、何かかえって彼ら自身の焦りを感じます。問題はこの敵たちは空の墓の報告を聞いて自分たちも本当にイエスの弟子たちが亡骸を盗み出したと思ったか、つまりイエスの復活はないと思っていたかどうかです。わざわざこんなことを言いますのも、現代人なら普通復活などないと思い込んでいますから、この作り話はしっくり腹にたまるでしょう。なるほど、もっともだ、こう言われたら一番説得力があると思うでしょう。墓が空になったことの最もいい、あるいは唯一の説明だと思うでしょう。けれども今学んでいることは、その舞台は2000年前のユダヤ人の話です。もちろん 科学時代以前の彼らといえどもやたらに死人の生き返りとかましてや復活が起こるなどとは思っていなかった。これは確かです。だからこそこのような作り話が彼らにも説得力を持ったわけですね。が決して忘れてはならないことがあります。ユダヤ教には旧約聖書というまあいわば絶対的な神の言葉があります。そしてこの旧約聖書には復活ということが明記されているわけです。例えばダニエル書の12章2節こんな言葉があります。ダニエル書12章2節ちょっと前後関係は省略して、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める、ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。まあ、説明が必要ですけれども、これは復活ですね。明らかにもちろんイエス・キリストの復活とは書かれていませんが、ともかく復活、ともかく死者の復活ということが旧約聖書に明記されている。今日の出来事から少し後の約50日後のあのペンテコステの日のことです。この頃にはイエスの弟子だった人たちはイエスの復活についてはっきりした確信を持っていました。その日、一番弟子だったペトロがそこにいる人たちに長い説教をします。これが使徒言行録の2章の14節から36節に書かれている説教ですが、で実はその中でイエス・キリストの復活に言及するのです。使徒言行録2章24節以下、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。そしてダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえ、体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を予備に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてください。これはこのダビデはこう言ったという後の二重カットの部分ですが、これは旧約聖書の詩編16編8節から11節のそのままの引用です。だからここでも旧約の中に復活の予言があるということが分かります。が大事なことは、その時ペトロはじめ弟子たちはイエスの生前のご自身の復活の予言が、さらに遡って旧約の中の復活予言が現実のイエス・キリストの復活の出来事と頭の中で重なった時、確かにこの出来事が神の技であり現実のことだと確信できたんです。
ふんちゃんがあれって言ってた。
ですからここでもペトロはいわば同じ論法で聴衆にイエスの復活を説明します。先日起こったイエスの復活の出来事は、それは旧約の復活予言の通りに起こったことです。これはまさに神の技であり現実に起こったことだ。このペトロの説教はユダヤの方々という呼びかけで始まっています。2章14節、まあ、そこから分かりますように聴衆は主にユダヤ人です。旧約に育まれているユダヤ人にはこういう説明が最も説得力がある。 さて今日の箇所に戻って、ここでも関係者は見なきゃいけないんです。しかも最初長老と名指しされています。彼らはユダヤ人の中でも、まあ、普通の庶民と違って有力者であり、聖書知識の面でも庶民をはるかに上回る人々です。彼らは旧約の復活の言葉を知らないはずはありません。それはありえないことです。それが予言されている神の技であるということを知識としては知らないはずは決してありません。確かにイエスの弟子たちもイエスが十字架の上で死んだ姿を目撃して復活予言の言葉などを吹き飛んでしまったかのように絶望しました。まあ、死は確かにそれほどインパクトが強いものです。ましてや敵たちはイエスが死んだ時復活予言など頭に浮かぶことなく、これで厄介者は始末できたと大いに安堵したはずです。けれども弟子たちの頭に空の墓の現実とあの復活予言が重なった時、イエスは確かに復活したという思いがよみがえった。そのように敵たちの頭にも空の墓、この信憑性のある報告を耳にした時、確かにイエスは復活したとまではいかなくても、ひょっとしてという思いにとらわれたに違いありません。聖書に書かれていることですから。ですからこのイエスの弟子たちが夜中やってきてイエスの亡骸を盗んでいったという話は、確かに敵たちが自分たちの責任をローマから問われないための庶民向けの分かりやすい口実話として作られたのですが、これは同時に彼ら自身のひょっとしてという思いを打ち消すための、自分たちがイエスの復活を否定してこうに違いないと自分を信じ込ますための言葉のようにさえ思えてしまいます。彼らがユダヤ人であるということを考えるとき、この言葉はどうしても無理であります。まあ、私たちにはしっくりいくにしたようです。確かにその前の日のピラトへの言葉、27章63節の人を惑わすあの者がまだ生きていたとき、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。これも確かに身を守るために引き合いに出しているのですが、彼ら自身復活というものを否定しているというふうには思えません。どうでしょうか。このイエス・キリストの復活予言の言葉、もし無視していいようなものなら、こんなものありえない、どうでもいいと思うようなものなら、自分は3日後に復活するというイエスの言葉を覚えている、この時思い出すとはっきり書いてあるわけですが、そんなことはないわけですね。この言葉は旧約の言葉と重なって彼らの頭にあったということをはっきり私たちに教えるものです。今日は文の表面に直接出てこないことまで掘り下げて少し考えました。ですから少し分かりにくかったかもしれません。お伝えしたいことはこういうことです。第一、私たちが現代日本人の感覚考えで聖書に接するのはもちろん構わない。まあ、実際そうしかできないわけですね。けれども当時とは時間的にも文化的にも大きい隔たりがありますから、読んでいくうちに分かりにくいと感じる、これは当然でしょう。 よくわかると感じるとき、むしろ注意が必要です。このイエスの墓は空だった、弟子たちが夜中盗んだに違いないというのは、復活を知らない日本人にはよくわかる、ピンとくる。けれどだからといって彼らが同じ現代日本人と同じ感覚を持っていたと考えるのは誤りでした。ですから、そういう誤りを犯さないためには、少しでも聖書に親しんでおくということが大事です。次、これが特に重要ですが、ユダヤ人にとって、その知識階級の人々にとっても、庶民にとっても、旧約聖書、神の言葉は、生き方とか物の考え方に深く染み込んでいる。肯定するにしても否定するにしても、まず神の言葉を元にして考える、そういう重要なものです。ついつい思わざるを得ません。私たち現代日本人はこのような生きることの土台になるような宗教を持っているんでしょうか。もちろん旧約をよく読め、ユダヤ教徒になれという意味ではありません。私たちには幸いにも神の言葉として旧約プラス新約というものがあるではありません。イエス・キリストが前面に出る新約は第一です。教えは平易です。救われて平安と永遠の命の希望を得るためにイエス・キリストを信じる、そしてこの今の世界で人間らしく生きるためにイエス・キリストに従って生きる、これだけ。これが聖書の教える大切な点です。イエス・キリストを信じる、イエス・キリストに従って生きる、見習って生きる。私たち本当に大事な人のことは決して忘れることはありませんね。復活して今も生きておられるイエス・キリストは実はそういうお方です。現に心の奥底でいつも共におられる、いつも見てくださっている。復活されたイエス・キリストと共に生きる、より正確には復活のキリストの霊、つまり聖霊が心の奥底におられる、これが分かるとき、キリスト教的な意味で心と生き方が変えられるということが起こります。そしてそれからもクリスチャンはどんなときでもそれを元にして考えることができる聖書というものを持っています。聖書の御言葉、これが生き方全体を私たち支える唯一のものでしょう。これがキリスト教信者として生きるということで幸いなことです。ともかくこういう神の言葉の力というものが、今日のような、まあ挿入話のような箇所でもみなぎりあふれている、そう思わざるを得ます。アーメン。祈りましょう。